和歌山発出会い旅。
出会い旅
ということでね。
どうしたんですか。
え、はい、和歌山発出会い旅知らないんですか。
あ、ちょっとわからないですね。
ね、今般逮捕された容疑者の人がね、はい、あの自転車の後ろに和歌山発出会い旅って書いてたっていうね。
和歌山発出会い旅、
これね、あのそれやっぱり聞いた時にね、うん、まあこれ悪い人なんで何とも言えませんけども、うんうんうん、ただやっぱそういう風に書かれるとね、人間っていうのは、うん、ああそうなんやと思うじゃないですか、うん、でまあ、実際そんなん書いて自転車乗ってる人いてるじゃないですか。
そうです ね,
ね、だから人の善意につけ込んでね、うん、悪いことするやつおるなと、うん、で和歌山初出会い旅、うん、日本全国出会い旅、うん、なんかよくできてるじゃないですか、なんか、ね、なんとか初なんとかみたいな、こうちょっと番組風のね、
うん、
よくできてるんですよ、うんうんうん、企画としては、
う
ん、ありそうじゃないですか。
ありそう、本当に和歌山初出会い旅、そういう番組があってもいいぐらい、
ね、まあ、一緒に回ってた人は和歌山で盗んだ自転車やったらしいですけども、
うん、
これね、やっぱりちょっとね、こういうやり方は良くないですね、
うん、
真面目にやってる人はかわいそうですから、
うん、そうですよね、
和歌山初出会い旅、今これね、このタイトルでね、番組やった方が、ね、いいかも和歌山初出会い旅、
もう今注目されてる、
そう
今だからこそ、
そうだからそれで、うん、ええ人がね、ええことすると、
うん、
悪いことせんと、
そうそうですよね、
そう、うん、人の善意を改めて確認すると、
うん、
そういうことをね、うん、した方がいいですね。
チェリーさんどうですか、
和歌山初出会い旅。そうですね、だから僕はまあそういうね、あの人の善意にもあんまり触れない方ですし、優しさもまあ若干欠けてるところはあるんですけども、いいとは思いますけどね、
うん、
和歌山初出会い旅、
うん、誰とどんな出会いがあるか、
そう、ね、ただ多分ね、あんま人に話しかけないと思うんですよ。ああ困ったな困ったなと思って、あの人に話しかけてもな、悪いな、
出会い旅、
出会い旅できないですね。だからあのね、悪いことした人もね、うん、出会い旅してるのが逆に偉いというか、偉いことないんですけど、うん、僕にはできないです、出会い旅は。
いや、だからよくそういうことをするなっていう感じなん
で、シャーシャーとっていうとこですけどね。
そうなんです、
まあそれは逃げるためやったら何でもするんでしょうけれども、う
ん、もっとなんかこそこそするのかなとかね、
堂々と写真撮ってましたから、
ね、みたいな、
一周挑戦中って書いて、
それがすごい、なんかなんでだろうなっていう気持ちですよ ね、
うん、まあでもね、そういう意味で言うと、うん、私もまあ、ね、どちらかというとこそこそ生きてる方ですけれども、そのこの僕をね、うん、引っ張り出そうとする勢力も世の中にもあるわけなんですよ。
あるんです、あるんですよ、
この10年ね、比較的こそこそやってきたわけなんです、この番組も含めてね、この13年、
ね、あのちょっと埋もれ気味な、ね、
埋もれていいんです、うん、僕はもうね、本業はね、裏方ですから、それでいいんやというふうに、うん、いつもそれがいいんやと、
それでやってきた、
そう、それでやってきたんですけどね、うんうん、やっぱりここに来てね、この引っ張り出す勢力があってね、今週は引っ張り出されたんですよ、それがね、どうなってるかっていうのはちょっと今日の時点ではわからない、
わからない、まだね、
うんうん、あんまりいい予感はしてないんですけどね。参りましょう、せーの、らしくあれ、
レッツ
アリダリアン、
津山さとみです、
アリダのオイアン山本です、
服部のオイアンです。
10月13日土曜日、3年ぶりとなるアリダリアンのスペシャルバスツアーが決定しました。
今回はどこ行くんよ。
爽やかな風が心地いい初秋の琵琶湖を旅します。琵琶湖を満喫しながらのランチバイキングや、オイアンも大好きな日本酒の酒蔵見学など、楽しいひとときを過ごしましょう。
今回も楽しみやな。
料金は税込み14,000円、詳しいお問い合わせは総合観光電話073-473-3000番まで。
んちゃお
ということでね、
もう 来週ですよね。
もう土曜日なんですよ、来週のでね、うん、一応開催は決定しました。
よかった、
もう中止はないです。
もうよかったよかった。
だから30人には達したんですよ、
うんうんうん、
だから、うん、ただね、ここからがもうね、まあ、損益分岐点ですわ、は
い、
ね、
そういう話します、
損益分岐点利益だから、ここからもう人が1人増え2人増えするたびにみんなニコニコなっていくわけ、うんね、うん、誰も幸せになるパターンです、
ウィンウィン、
ウィンウィンの関係なんです、うん、まあ、補助席座らされた人はウィンウィンじゃないような気がしますけど、
なんかなと思うかもしれない、
うん、まあ、30人超えてまだ補助席いかんでしょ、
そうです ね、
だから、そう、ここからはウィンウィンゾーンなんで、うん、まだギリギリまで、多分応募受け付けると、まあ、前日とは言いませんけど、まあ、週月曜日祝日なんでね、そこ観光さんお休みやと思いますが、まあ、火曜日水曜日
週半ばぐらいまで、
そうそう、半ばぐらいまではまだまだ大丈夫やと思いますんでね、うん、ここからもう損益分岐点超えてますんで、
損益分岐点言わないもん、
ぜひね、聞いてちゃは行っていただいて、
そう、でまず電話ね、お問い合わせは
473-3000番、はい、ね、だから次は営業日が9日火曜日の朝9時、うん、ね、まず大見寺、じゃあ8時に和歌山駅あったかな、
はい、
ちょっとぼやっとしてきたな、
7時45分ぐらいに
市駅、
はい、市駅前
で、8時ぐらいに和駅出発します。で、近江神宮、うん、ね、で、琵琶湖テラス ね、うん、ロープウェイ、うん、百何十人乗りのロープウェイ、
121人乗りです。
121細かい、はい、で、そこで写真を撮ったりご飯を食べたり観光して、うん、でその後降りて川島酒造で酒蔵見学、はい、試飲をして、うん、で、お土産は、井筒八橋本舗追い分け店で購入、はいね、はい、で帰ってくると。
そうです、
7時ぐらいに帰ってきますかね。
ビュッフェもね豪華でしたよ。メニュー見ましたけど、
そうなんです、うん、なんかいろんなおしゃれな感じ
の、ね、ローストビーフとかね、
そうなんです、
なんとかのエスカベッシュとかね、
そうそうエスカベッシュとかありました、ありますんでね、うん、はい、ぜひとも14,000円
ぜひ
ご参加ください。
ご参加ください。
はい、まだクイズは一問も考えてないです。
一週間前ですよもう。
だから明日日曜日考え、なんで日曜日に考えんの。家族は
休み、
はい、休み休み、いや考えます。
いや考えましょう。
マイクで直撃。
教えてチェリー。
はーい。ね。20問考えます。前半後半で10問10問で考えようかなと、う
ん、おーいいですね。やっぱりオイアンクイズみたいなのもね、うん、あるでしょうね。
もうそうやね、だからまあ滋賀に関するまあ問題と、うんうんうん、まあ、アリダリアンに関する問題、うんうん、あと何の問題がいいですかね。
そうですね、和歌山放送コアファンの方に向けて
一応毎回ちょっと入れてるんやけどね、
わからんとか言われますよね。
そうなんやな。
知らんみたいな。
知らんよね。
ですよね、
はい、ということでマイクで直撃教えてチェリーのコーナー、このコーナーでは中川智美アナウンサーの絶好調な日常をじゃんじゃんご紹介しています。
はい、
マイペースなプログ
ラム、ね、あの、はい、雨が降りますと、うん、お家にこもっているということがね、まあ、ね、
出にくいですね。
そう、出にくいですし、ましてや台風の時なんかは出ちゃいけませんから、まあ、出ません、う
ん、はい、
ね、基本的にはもう待機、
そうでね、
うん、をしているわけなんですけれども、うん、そういう時って何します？
NHK を見てます。
うん、まずそれですよね。うん、私もそう。
常時だからまあ和歌山放送をおすらかけながら、
かけながらラジオとこう並行
で、ね、並行して、うん、まあ NHK ですね。
うん、
ね、まあ、あとは民放の様子も一応チェックします。だから4、6、8、10、
はい、
でまあ5、
はい、
一応一通りチェック、
うん、
まあ、ケーブルテレビも、うん、J-COM もチェックして、
う
ん、それをまあ順繰りにやってる。
総出だなとかね、こういろいろ。
そうそうそうそうそう。だからまあ7割 NHK、 6割から7割、7割 NHK、
うん、
で残りの3割で民放を見てます、
うん、
ラジオはうっすら 100%
ね、かけて、
はい、
うん、そういう感じじゃないです
か。あ、平井さん入ってきたなみたいな、
ここで入れるのかな、
あ、 ここで入れ、
あ、ここも入れるのね、
ここも入れますか、
うん、ね、そういうの聞きながら、
そうそうそう、
はい、あ、ちゃんとこう言ってるなみたいなね、
そうそう、
情報、
平井さんがねスタジオでうーってなったら行かなあかんからね、
そう、もうね常にこう、
そうそう、まあ私家近いんで会社とね、
そんなこんなでどうしようかなと思っていたんですが、うん、あんまりね食べて寝て食べて寝てってわけにもいきませんからね。
いやもうでもそうせなしゃあないんじゃないですか。
いやまあまあそれはそうなんですけども、うんうん、娯楽と言いますか、
は、
うん、
食べるのが娯楽ですけど、
ね、うん、食べるのも娯楽ですけどね、お腹もいっぱいになっちゃうんで、
うん、
はい、合間にね、
あと寝るんよ。
そうそうそう。
僕はあれやってましたよ、ランタン発明しました。
ああ。
もらいもんでね、その 手で、うん、手回し式の充電ランタンを何年も前にもらったんですけど、うん、まあほとんど使ってなかったんですけど、うん、全然つけへんわ。
ああ。
100回回したら15分点灯って書いてんねんけど、あれ嘘や。全然つけへん。で、なんか LED のね、その電球が6つぐらいついてるんですよ。
うん、
で、3つまではフル点灯するんだけど、その6つのフル点灯に全然なれへん。
うんうん、
グーって回してる時しか6つ点灯つえへん、何やこの安物はもらいもんなんですけど ね、
だからもうそういうののチェックも欠かせませんし、
そうなんです、だから暇あったらずっとやってもギュー
って、あとね、だからこの台風に備えて発電機をなんか購入したスタッフがいて、うん、冷蔵庫がそれでなんかいけるらしいというので試してた人もいるみたいですけどね。
そうですか、うん、
へ、とか、まあ、ブルーシートをねまた張って、
どの置いて、あ、屋根がね、前の影響がありますからね、
そうそう、瓦がね
飛ばないように、
そう飛ばないようにまたやったりとかっていう人もいたりとか、
は
い
は
い、
そうですね、
で私も一通りそのまあ蓄えとか、
うん、
いろんなことはまあこれで
貯金
蓄えはないです
蓄えてた貯金の話、まあ、
さっぱりです、さっぱりです、そちらの方は、
そうでしょうね、そちらの方はもうせいぜいね、だいたいそんなもんで
しょ、ね、お察しいただきたいなと思うんですけど、
もう当然させてます。軽自動車買えるぐらいな、せいぜいな、
どうですか
今軽自動車も高いからね、
高いから、
中古の軽自動車ぐらいな、
ちょっとしんどいかな、
ね、
はい、いや、いいんですよ、私の懐事情はいいんですよ、
いや、蓄えの話になったから、
うん、ね、あの備えも、まあ、備え一応か確認し て明かりはこれだなとかね、もう確認して、
はいはい、
で、停電になったら困るんで、充電はスマートフォンね、
うん、
置いときたいなと思いながらも、
ね、
思いながらもついまた、
うん、あ、暇やから、
そう、脱出ゲームを、
脱出ゲーム
始めてしまいまして、脱出ゲームの話はもう 2,3 回この番組
でやってましたっけね、そう言ったら、まあ自分はやったことないんで、何をどう脱出するのか未だによく分かってない、
なんだかよく分からないけど閉じ込められるんです、いろんなシチュエーションで、
人が、
そうですね、まあ、
人型のキャラクターが、
うん、でそれは、まあんまり出てこないんですよ。
あ、出てこない、
うん、であのそこからどうやって脱出するか、
ブロックを壊すとか、
うん、あんまりね、あのそういう強行手段はあの 最終段階です。
じゃあ、差し止め訴訟かなんか起こすわけ、どういうこと？
え、あのいろんなヒントがね、
ヒント
あの部屋に隠されてるんです。はあはあ、例えばベッドの枕をポッと開けると、上げると下にカードがあって、
K がいっぱい落ちてた
とか、それはチェリーさん の
頭髪がね、やめ今短いね、
そうね、坊主にして、で、あの開けるとカードがあって、うん、カードになんか番号が書いてあって、でそれを使って金庫の、番号を入力したら金庫が開く、はあ、で金庫の中にドライバーが入ってます、うん、でそのドライバーを使ってなんかネジで止めてあるところをね、
キュキュッと
キュキュッと開けるとまた次のヒントが出てきて、うん、とかそういうのを繰り返していくと、最後鍵が出てきて、あの扉を開けて出るっていう。
扉を開けるとそこは夢の国。
そう、なんかね、だいたいね、あのガチャって開けると真っ白になってパーってなって、コングラチュレーションみたいな、クリアしましたみたいな、
コングラチュレーション、にゃにゃにゃにゃ、誕生日になったらかかってくる、じゃじゃじゃじゃじゃじゃ、
なるほど、
そうですね、つれわか系、
戻って
10年前に戻ってます、つれわか系です。
もう伝説のディレクターから引き継がれて、
ちょっとこれかけようか、
今日は元気ですかって聞いた、 30%
全然元気ちゃう
やん、 30%
全然元気ちゃうやん、
ね、スマホだったらだいぶ危ない、
しんどい、もうね、動きがのろくなってくるぐらいの、
そうそう、
ね、そんなことはいいんです、
コングラチュレーションって出る、そうそう、まあ、そういうのをね、やってまして、でこの間新しいパターンだなと思ったのは、うん、あの子供が主人公 でボール遊びがしたいので、お父さんってお父さんの部屋に行くんです、うん、そしたらいなくて、うん、なんだチェって言ってボールをバーンってこう蹴ると、あの紙、あの飛行機、うん、模型のなんかこう、うん、置いてお父さんの大事な
大事なね
飛行機に当たって壊れる、
学生時代に鳥人間コンテストに出場した時の機械工学研究会のサークルの記念で作ったやつかな
かもしれません、
大工大で、
そうそうそう、ね、うん、細かい設定そこまではなかったけど、
ね、あの淀川の、ね、川沿いにあるんですよ、大工大ね、
そうなんです、まあ、大事な飛行機を壊しちゃう、
はいはい、
じゃあどうしようって言ってそれを組み立てるんですけど、うん、部品がもう見つからないとこまで来てるんです、
だいぶ壊れてますね、
もう半分ぐらいしか取れないと、
はいはい、
であとはあるものでなんかそれっぽいものを作ろうって言って、で家でそのいろんなものを探して、うん、探すそれっぽいものをつけていくわけです。
へー、難しいな、
うん、最終的になんかいろんなことをして金庫みたいなとこバッて開けたら、うん、イルカの模型が出てきて、うん、そうイルカの、
背びれ、
最後その、うん、そう尾びれかな、
尾びれ、
うん、の部分をハンマーで壊して、うん、でそれを最後の後ろにくっつけて、それっぽい
ものに尾翼にすんの、
そうして
むちゃむちゃやな、
やったーって言うんですけど、
やったやれへんかな、
まあ、最後すごい怒られるっていう内容。
でも一応そこまで自分でね、
そう考える、そのね、
せなあかんねや、
その主人公の子供がすごいなと思うんですけどね、
それはすごい、うん、
発想力ですよ、だから、
ね、
うん、こういうゲームを作ってる人の頭の中はどうなってるんだろうなと思って、
あんまりそのゲームを作ってる人の話って聞いたことないですよね、
うん、そうそう、で今はそうやってあの例えば無料で遊べるようなゲームとか もういっぱいあって、いろんな人が作ってると思うんですよ、
そうでしょ
う、ね、クリエイターって多いと思うんですよ、
多い、たまにようっておかしいですね、結構募集してますけどね、
うん、
そういう
応
募、ね、かなと思うんですけど、作ったことないから応募できへんと、
そうなんですよ、好きだけど作ったことはないから、
僕やったこともないからね、
RPG スクールとかやりませんでした、
あの RPG スクールっていうのは知ってんねんけど、
うん、やったこと、
僕ハード持ってなかったよ、何も、
あ、
だからプレステ持ってない、
うんうんうん、
あとね、
セガサタン
持ってない、
うん、
ファミコン持ってない、
ドリームキャスト、
ドリームキャスト持ってない、
64とか、
64も持ってない、
私たちの世代ぐらい、
あと何やの、任天堂リアル、そんなんなかったっけ、え、ちゃうわ、何やったっけ、
何ですかそれ、
なんかテニス打つやつ、ちゃう、何やったっけ、ちゃうか、
ね、ありましたね、
うん、
でもね、
うん、あのゲームギアも持ってないし、
うん、うん、あの何でしたっけ、バーチャスコープじゃない、なんかそういうのもありましたよね、うん、
あったかな、うん、いや何も持てないから、とにかく、
うん
うん、ずっと指くわえて見てたもん、友達の家行って
私もそういう付属的なものはなかったですけど、
本体もなかったよ、
うん、Wii とかね、
あ、任天堂 Wii、ね、それもやったことない、
うん、最近って、Wii は最近ですね、
最近や、
最近ですよ、
うん、あのこのポケットゲームボーイ、ゲームボーイは実は持ってたんですけども、
DS とか
DS もやったことないし、
あ、
うん、
DS は私
ビューティフルサンデーは知ってますけどね、
BS ですよ、それね、略して、
明日のね朝9時25分ぐらいからね、うん、放送の、
まあ、勝手に略してるだけなんですよ、
BS
こっちでね、はい、そうだから、
そうか、
ね、ゲームね、どうなってるのかなって、またね、いろいろ面白いゲームがあったら報告します、
ね、ご紹介いただきたいと思います、
はい、
そんな感じでよろしいでございますか、
ありがとうございます、
ありがとうございます、それでは参りましょう、続きましてはこのコーナー、裏和歌山放送ニュース、コーナー名忘れかけて和歌山市港本町三丁目三番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
よし、
エッチ度、
え、そんな、
長川さんは自分のエッチ度は、
え、エッチ度ですか、
エッチ度です、0から10でエッチ度、
えー、 なんですかそれは。
エッチ度ですよ、エッチ度って。
エッチ度です。エッチ度って何、何の頭文字だ。
いや違う、これはもうちょ、まあ、かけてなしです。あ、自分がどれぐらいスケベかを
普通にそのまま
1から10で、
自
分で自己評価してください。エッチ度、あなたのエッチ度は
2か3ぐらい。
そんなことないでしょ。
いやいや、もう2か3です
っていうやり取りがテレフォン人生相談であったっていう今週のテレフォン人生相談。
あ、でもなんか、はい、
あなたのエッチ度は2か3ぐらいかな、違うでしょって言って、5ぐらいかな、違うでしょって言って、8って言わされてました大原恵子先生に。
満足する答えじゃないとね。
そうそう、あなたのエッチ度は8ですって、そうでしょって、
うん、そうでしょ、
はい、すごいエッチ度っていう、うん、そのなんか飲み会でもそんな話せえへんでと思って
でもそういう、
相談としてはそういう相談だったんで す,
んですよね、うん、なんかあの冒頭だけちょっと聞けたんで聞きました。
そうですか。僕はもう耳だんぼでしたよもう、そのエッチなね、うん、そのまあ欲求が満たされない時にどうするべきか、
うんうん、
走る、食べる、うんうん、運動する。
走ると、
ね、あれちゃうな、これじゃないやろ、歌う、
ね、
走る、食べる、歌う、
うん、
これをしたらいいそうです。
へ
えー、どれもやってない。あ、食べるのはまあやってますかね、うん、
食べるのは、
まあ、走って食べて、うん、あ、歌う、
うん、
これがいいんですね。いいそうです、うん、1度8、はい、
ね
前回木曜日、
はい、
終了、終了っていうのはこれは今井さんの前回木曜日終了、はい、
そうです
ね。そして笠野さんのスタート、
はい、
今週ね、
うん、
はい、先週は、番組終了後に大打ち上げ大会もあったみたいで ね、大盛り上がりだったという情報も入ってきていますが、
うんうん、そうです
ね、お好み焼きを食べながら、
うんうん、
ね、ちゃんとその後ラジオ聞いたって言ったかどうかちょっとわからないですけども
、うんうん、そういうお店です
ね。そういうお店ね。
皆さんもぜひ、ね、行ってください。
ラジオ聞いたで、10%
オフ
ですね確かね、
うん、かな、はい、
そういうお店に行ったね、うん、笠野さんの新番、これはちょっとこの場では言及を避けたいと思いますけど、僕に4日くる部分大きいね今回第初回あの、ね、番組っていうのはね、初回はねみんな聞いてんのよ。
え、そんなに
聞いてないふりして
出すのと思います。
聞いてないふりしてね初回って聞いてんのよ、
うん、ね、
だから嫌ない。
いや、もうかかってますから、チェリーさんにかかってる。
勘弁してください、
よろしくお願いします。
勘弁して、この番組は夜中にこっそりやってるから13年やってるんで、これ昼間にやってたら半年で終わっとるわ大好きアナウンサー、
まるまる大好きアナウンサー、
そうそう、キナン大好きアナウンサーね、はい、これが元祖ね、
ま
るまる好きアナウンサーってね、キナン大好きアナウンサーでしたけども、物産展大好きアナウンサー
といえばもう、
はい、中川智美アナウンサー、ね、先週は紀州寺大物産展がね、
はい、
近鉄百貨店和歌山店で
ありました、
盛大に開催されまして、うん、久しぶりにあの中川さんの物産展の横に見に行ったんですあのリスナーとしてね
リスナーとしてって、
なんか久しぶりに一緒に行ったんですけどもね、うん、だいぶこのテキパキね、こうなんていうか、こう無駄の省いた動きになってるなっていうのがあって
そうなんですよね、うん、
現地についてまずさーっと全体にご挨拶、は
い、
ね、今日取材行くところにご挨拶、
すいませんってお邪魔します。
その後、まあ、生リポートパンパンパンとやった後、はい、うん、そのお店の中で出店されてるイートインコーナーで昼飯、
はい、はい、これ決まってますから、
かなり効率的やなと思って昼飯で、そのまま録音リポート、
はい、
でお土産買って帰るっていう、その一連の流れがもう全く無駄がのない、
無駄がないでしょう、動きに、
動きに本当に無駄がないな、うん、でしかも今回紀州寺大物産展だったんで、もともと中川さんの知り合いの店が多い。
いや、今回本当にまたね、
チーズ屋さんとかなり実行の間柄ですから、
あのまたチーズも買いましたけれども、
買ってましたね、
おすすめの合わせ方とかも教えていただいて、家で実践しましたけど、良かったです ね、
う
ん、余韻も楽しみ。
僕はもう知り合いなんはもうね、あの有田の料理旅館のね立花さんぐらいですけども、
おっぱ寿司、
おっぱ寿司、は
い、おっぱ寿司もいいですよ ね、
いいですかもね。僕はあの立ち寄りの寿司買って帰りましたけどね、そういうね、
いいんですよ、これがまた
いいんですよ ね、
は
い、まあ、あの非常に中川さんのこうプロの仕事ぶりを久しぶりに見せてもらって
そんなことはね、
もういや、プロの仕事ぶりは前からしてたんやけど、とにかく全般の回っていくこのルートにね、無駄のない、ね、あの仕事ぶりっていうのが久しぶりに見れた、あそこで飯食うてまうっていうのも、イートインコーナーで飯食うてまうっていうのも極めて無駄のない作業、ね、美味しかったですね。
美味しかった、
カツご飯みたいなやつね。
そうそう、洋風カツ丼
ね。洋風カツ丼ね、あのフライヤーさんのね、
フライヤーさん、ドビソースです。
ドビソースでね、何でも読む、
うん、読むんです。46ですかね、
はい、
読む
46、そうなんです、新番組ね、新編成でスタートしましたけども、
うん、
月曜日19時45分福山秀美の心のしおりってね、新番組始まりました、はい、福山さんの番組ね、
はい、
何でも読むということで
ね、先週もね、ちょっと注目ですっていう話はね、
やっぱり何でも読んでくれるみたいなんで、
そうなんです
よ、なんか著作権がクリアされてるものがいいらしいんで、うん、ということは僕の自作のものやったらいいってことでしょ。
あ、そうですね、
ね、
うんうん、
なんか作って
これをしとかね、
これをしってね、いいですね
違う番組になっちゃう、
あ、そうか、そういう番組もありますあのアナウンサーは野々村さんだった、
そうですよ、
ということで同じく月曜日、宮本静のふるさと癒し歌、これ新番組、
7時から、
はい、 スタートしました、はい、実はあのアナウンサーお相手は野々村邦夫さんだった、はい
はいね、やっぱりなんか良かったですね、
渋かったです ねダンディダンディ邦夫で、
あとあの柑橘のね、
話を散りばめて、JA グループアワーの情報をもうふんだんに出し惜しみなく
嬉しいですね、
嬉しいですね、
ファンとしてはやっぱり嬉しい限り、
たまらないですね。ミュージック W の次に聞き逃せないですね朝ドラは見ない、
あ、見ないんですか、見ない派、
小田川さんですね、
あ、そうですか、
朝ドラ見ない、小田川さんその時間は朝のワイドショーを見てる、
そう
ワイド番組を見
てる、そこでね、
テレビの天気予報とかチェックしてるってな感じでね、まあ今週はこんなもんですかね、
こんなもんですか、
他にもいろいろあったんでしょうけども、
あとね、あの、私が注目しているつながるワイドの月曜日のブログなんですけれども、
はいはい、
あの役立つこともね、今回あの台風大変だったけど、停電の時はラジオとヘッドライトが便利ですよ、っていうことが書いてあったりとか、はいはいはい、あるんですが、今回私がね、おっと思ったのは、私気づかなかったんですけど、いつの頃からか、もしかしたらこの週からか、写真の画質がちょっと上がってるんです、なんかちょっと上がってる気がしますね、なんか明るい気がします、
平井さんの携帯でも買い替えたんじゃないですか、
かもしれないし、カメラで撮ってるのかちょっと分かんないんですけど、
なるほど、
あの綺麗なんですよ、前よりも、
じゃあちょっと今後要注目ですね、
ぜひあのちょっと、いや気のせいだよって言われたらそうかもしれないんですけどね、いやそんな気がするんですよ、
なるほど、
ぜひ
そうですね、
皆さんも見てください、
月曜日のブログはなんかね、月ごとにねちょっと文体が変わる傾向があるんで、
そうですね、
その辺もちょっと注目して見ていただきたいと思います、
お願いします、
お願いします、以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。